やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんポーズ。
え、いや違うでしょ。
え、
ふーちゃんぴょんじゃないの。
ふ、今ふーちゃんポーズをやった。
あ、オッケ
ー、はい。ポーズを声に出してみた。
ああ、なるほど。
ということで、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2017年
なんです。
7年、わあ、すごいな。10年前が2007年なんだ。おぼぼぼぼぼ。
なんだ、2007年ってなんだ。
2007年。
半端だな、おい。プレステ3が出て1年。
1年とか。
切り悪いな。
あれかな、ニコニコ動画かな。
2007年か。
ニコニコ動画って2005年かな。
2000、そんぐらいだよね。
多分そんぐらいだよね。うん、
え、もんじゃ俺らニコ動に10年もお金払ってんの。
そんなに課金してんだ。
いや、プレミア会員だから自動的に毎月525円払ってる、
うん、マジで、
うん、
ちょっと考えた方がいいんじゃない。
うん、もうそろそろ切ってもいいかもってね、うん、ニコ動のめぼしい動画全部ダウンロードしてやる、
はい、いや、そういう年ですよ。千な2007年って何やったんですかね。ちょっとそれ見てみましょうか、
うん、
ね、
2007年
の日本ってありますね、ウィキペディアに。ウィキペディア便利ですね。
まだ iPhone が初代が出るか出ないかじゃないか。
3G とか。
そう、
3G が確か10年前のような気がしてきましたね、うん。安倍晋三の、あの、第1回か。
第1回。
とかなんですよね。はいはいはい。
ちょっと、こんなの見てもしょうがないから、うん、あの、映画とか、ゲームとか、あ、ニコ動画サービス開始って書いた。
あ、やっぱりそうだ。
うん。
映画。
愛のルケイチ。
愛ルケ。渡辺文学ですよ。
ああ、あと、新丸ビル。うん、が作られた。
はいはいはい。
クローズゼロ。
東京タワーとか。あららら。
ああ。
リリー・フランキーだ
よ、ね。うん。2007
年。
キャラ芸人ブームが。
2007年の日本の映画。
ディパーテッド。
うん。マリー・アントワネットって2007年か。
あのブス姉ちゃんが主演のやつ。
そうそうそうそうそうそう。
ブス姉ちゃんっていうか、まあ、あのね、スパイダーマンのヒロイン、う
ん。ブス姉ちゃん。
1月28日、キムチを売る女、うん。
はい。
韓国映画。
韓国映画。どんな映画？
ドロロ。
ドロロ、あ、小田切城のやつじゃない？
ドロロが今度いい直政、いい直虎でしょ。
ああ、はいはいはい、あの柴咲コウか。
うん。ね、
そうだ
ね、ドロロも偉くなったね。
偉くなったね。
戦国武将になると
は。小田切城は百鬼丸か。
うん。
へえ。ドリームガールズとか、あ、そうですか。10年前。
夢を叶えねばな。
違う。
ジョジョのファントムブラッド。
あ、
評判悪い。
評判悪い。これまだソフト化されてないやつですよね。
あ
の、荒木先生が。試写会ですげえもう泣いて怒ったっていう伝説
も。あんまりだ
ーって。ふぅ、すっきりした。でも許さんっていう。はい。ああ、秒速5センチメートル。もう10年前ですね。
ああ、早いんだか遅いんだかね。
早いんだか遅いんだかでおなじみの。桜の、ね、あの、落ちる速さだっけ？秒速5センチメートルは。
シャラくせえ。
そのシャラくさいのが今年の派遣ですよ、あなた。
あー、なんだっけ、君の名は。
君の名はですよ。うん、
この年に、
うん、
ドラえもん、のび太の魔界大冒険やってるね。
あー、ほんとだ。
あの、女性監督の。ね。この、ね、チンカラホイのアニメーションがすごくてね。
うん。女性、あ、この人女性監督？
あ、違う？
ほんとだ、寺本幸夫、
うん、
幸夫。
そうなんだよ、この頃から、ドラえもん映画はね、女の人がやることが増えた。
そうなんだ、うん、俺知らなかったな。あ、ナイトミュージアムの1とかね、
あったね。
もうあれも10年前なんです。
面白すぎないよね。
そう、
うん、
意外と好き、
うん
うん、 なんでかっていうと、あの、あれですよ。あいつ、花曲がり、
オーエン・ウィル
ソン。オーエン・ウィルソンが。
あ、出てる出てる。
出てるで
しょ。カウボーイ役
だ。カウボーイ役で、
うん、
あいつのドアップが多いから、この絵が好き。タコみたいな口してちゃう、うわーって言うでしょ、
うんうんうん。
何回もあいつのドアップになるから、この絵が好き。
すごいじゃん。でも、ね、ハンセルは。
うん。
ズーランダとハンセルが出てるようなもんだ。
出てる、そう。それでそんなに面白すぎない。
面白すぎないんだけどな。
ね、
うん、
いや、いい、ファミリー向け映画ですよね。あ、虫キングも10年前のブームだったんですね。
ああ。そうね。
ね、本当にあのセガはね、あの、ヒットをつなげられない会社でおなじみですからね。
うん、鉄人28号。
これ、あ、
セルアニメの？
いや、これは劇場の映画だと思うよ、これ。
え、実写？
実写、実写。
あの、
あ、違うかな？
だって今川監督で。
今川監督だ。あ、じゃあ、アニメ。
だってタイトルがかっこいいじゃん、白昼の残月って。
いや、なんか、
鉄人28号ザ・ムービーとかだら、あの、すっげえダサいやつ。
うん。あ、そうか。これテレビのあの、リメイクのやつかな？
うん。
はいはいはい、
見てないけど。
ああ、これでもつまんなかったよ。
うん。
うん、すごい、ズバッと切り捨てますけど。
あのさ、鉄人28号と、
うん、
ファンタスティック4は誰が作ってもつまんないよね。
つまんない。
あの、設定に縛られているうちは28号はまだつまんないと思うんだよな。
そうですね。
だってあの昭和のローテクの時代に4メートルぐらいの巨人が歩くからパワフルなんであって、
うん、
今だったらな、
ね、
ちょっと重機で押せば、
うん、多分あの何鉄人28号イズムをちゃんと継承したそういうロボットものってきちんと考えるとあれかもしれないですね。パトレーバーかもしれないですね。
そうね、
うん、
人が乗ってるってことを除けばもうあとはもう言いなりだもんね。
そうそうそう、
行けとか、うん、ああしろこうしろっつって。
あとね、なんかね、あの結城正美があの横山ミステルイズムを結構持ってる。
お、
うん、あの人はあのパトレーバーってさ、結構群像の中でここがこうなったからこう動いたとかさ、
うん、
あれがすごいね、横山ミステルっぽい分かりやすい流れが見えるんです
よ、ね、なるほど。
あ、こんな感じか。
スパイダーマンもう3になってたんだね。
10年前でそうか、
うん、がっかりベノム、
うん、がっかりベノム。あ、あとは10年前で北斗の拳の映画やってるってことは、パチスロの北斗の拳がもう随分前に大ヒットしたんですね。
あ、
へえ、そうか。いや、10年前ってすごいね。
あ、ザ・シューター極大射程も
やった。あ、これね、うん、あったあったあった、あ、
この4文字熟語副題に入れるシリーズあったよね。
あったね、
うん、
前段発射みたいなやつで
しょ、うん、そうそうそう。
これ劇場で見に行ったな、
うん、
最後腹いせに夜襲して終わるっていうすごい。いや、結局こうなんか黒幕のさ、上院議員のさ、疑惑を晴らすことができなかったの。疑惑をその何、あの法廷でこう証明することができなくてさ、
うん、
で暖炉の前でさ、悪いやつらがさ、うん、我々の勝ちだとか言うとさ、うん、もう窓からチュンチュンチュンって
マークオールマ
ンで全員殺した後屋敷ぶっ放してエンドって。
いや、面白かったよね、ザ・シューター。
そうね、続編作んない ね、そういえばね。
極大射程。
へえ、300 10年前で。あら、そうですか。これなんか一緒に行ったような気するけど。
これ300見てないよ。
あ、見てないか。
うん、
いや、
劇場では。アポカリプト
か。アポカリプトも
10年前だ。え、じゃあこの頃から俺、あれだ。アポカリプトの頃、だから、ストリームだね。
そうだね。
うん、あと、ゾディアックもある。
うん。
ゾディック殺人事件。
ああ。
これは面白かったな。
これ見てないな。へえ。すごいな、10年前。
ダイハード 4.0。
あ、はいはいはい、
劇場で野沢那智版をかろうじて見れたとか、うん、だったと思うよ。
あの時そうそうそう言ってた言ってた、うん、あのなんか俺吹き替えで見に行ったんだって言ったら、なんで言ったら、うん、野沢那智が声当ててるだろうって言うから、ああいけねえと思って、お前の勝ちだと思ってさ。この後に野沢那智死んじゃったんだよね。
死んじゃったね。
ね、最後の見たんだよ。うん、で、この 4.0 はまだマシなやつ。
まだ面白かったね。
この後の、なんだっけ、ダイアナザーデイだっけ、
うん。なんか、
うん。あれがひどかったんだよな。
焦りすぎたね、映画化をね。
うん。本当にね、もう信じらんないくらいつまんなかってね。つまんなくてすごかったな。
最有機、
うん、
生か、
あ、生かの方か、うん、はいはいはいはい、あーそうか、カトリ君お疲れ様、
あ、
もう引退してるよ、
もう解散してる頃だね、
そうだね、
アップロードしてる時は今まだ、
今日はもうクリスマスですけ
ですけどね、
うん、どうなったんだろうね、もう、ね、紅白も出ないでしょ、
まさかカトリ君はね、木村拓哉をフルボッコに
してね、うん君が泣くまで殴るのをやめないって
。ちょ待って。
ちょ待って。
ちょ待って。ボコボコボコ。特に誰も止めないって
。ちょっと痛いって。慎吾ちょっと痛いっていう。冷たい熱帯魚風のね。になってるといいな。ね、あ、レミーの美味しいレストランとかね、
あ、
はいはい、あれも10年前、
大体こういうのは前の奥さんと見に行ってたような気がしますね。
そうですね、うん、あ、いい映画でしたよね、レミーの美味しいレ
ストラン、この時に夕凪の街
もあ、桜の
映画になってる、
河野文夫さん、河野
先生ね、
あれもちょうど10年前ですか、
うん、トランスフォーマーはこの年からなんだ、
ああ、アホ映画、
うん、あの機械だと思って何でもやっていいと思ってるよね、
うん、
残酷なこと全部やってたよ ね、
そうね、
脊髄引っこ抜くとか、
うん、
体真っ二つにするとか、
うん、いいんだよ機械だから、
うん、本当にね、フェイタリティみたいなのしょっちゅうやってた
よね。いやー、なるほどね、これも楽しいもんですね。他なんかあるかな、
ゲームとかね、
映画、特撮、アニメ、ゲームってないかな、ゲームはないか。
いや、まあ検索したら出てこないかしら。
ちょっと出してみましょうか。2007。ゲーム。ゲーム系ポッドキャストですからね。
なんつったってね。
なんて言ったって。2007年に発売したゲームソフト一覧。
そう、オロチが出てる。
おお。
軍兵リバース PSP、
うん。え？ああ。あ、まだ PSP か。
うん。集まれピニャータ。
はいはいはいはい。
面白かったなピニャータ。ね、世界中の迷宮の一作目ですね。
ああ。あれ10年前か。
な。
立派なシリーズになりましたね。
ね、あれマップ書くのめんどくせえんだよ。
お前それ俺の話すると絶対言うなお前が。オートマッピングならいいのにっていう、
うん、
それじゃダメなんだよ。
うん、あとは何でしょうね。
そうですね、
三国志大戦 DS、
うん、いいですね、時代ですね、これパチンコ冬のソナタっていうのは。
パチってちょんまげ達人10、うん、
ちょうど 冬ソナブームの時のパチンコが出てたんですかね。
でも冬のソナタのさ、
うん、
CR 機やったことあるけどさ、
うん、
すごいねあれね。
すごいでしょ、
ビッカビカ白色 LED が、
そうそうそうそう、
シャンシャンシャンシャンビカビカメガメガってなるような。
なるなるなる、
あのゲーセンパチンコをねその頃、
そうそうそう、
あのやってましたけど、
あの頃ピークでライト多かったんじゃないですかね。
ああ、
すごいんだよね。
ゴッドファーザーあったな、
うん、
あ、フリーローミング、
ありましたね、
グランドセフトオートみたいなやつ、
うん、
サラマンダポータブル、
はい、
これね、いいセットなんだよね。
そうだね、
うん、
サラマンダポータブルとグラディウスポータブルが出てたんかな。
パルデュースも出てるね。
あ、本当だ、スイン
ビーも出し、結構まとまってんだ、
うん、
これ出し直してほしいね。
そうだね、
うん、
いや、今のコナミは出してくれるかな。
無理無理
いいね、
やるわけがないよね、
うん、
今のコナミ
やりませんよ本当に、うん、
ツインビー、
ツインビーはって、
え、何ですかツインビーって。
知らない、弊社の、弊社の作品ですか。
それは何の、パワープロ君かなんかですか。いや
マジでそのぐらいのこと言いそうだからな。いや、でも IP は渡しませんよって。
そうそうそうそう
はい、10年前、モンスターハンターポータブルセカンドです。
あ、
こっから売れたんですよね。いや、恐ろしいな。
これが出なきゃよかったのにな、
ね、出なきゃよかった。
ほど、任天堂 DS、
はい、
唐沢俊一の絶対に受ける雑学園。
おお、これいいな、今逆に見てえな
唐沢俊一さん、ずいぶん静かになっちゃったもんね。
なっちゃいましたからね。
なんでだっけ
まあ、いろいろこう悪行がバレたっていうのが一番でかいですね、う
ん、このドラえもんのび太の新魔界大冒険 DS、
はい、
ね、カードゲームなんだよ確か。
え、そうなの。
うん、デッキ組んでやるんだよ、
うん、
俺買ってさ、
うん、
なんか違うなと思ったの覚えてる
ドラちゃんたちとこう駆けずり回りたいんだけどなって、うん、
あれ、デッキ組まされてる、
デッキオープン
そう、なんかあの何、ギャザーみたいな、ああ、マジックザギャザリングみたいな、ね、
いいね、ドラちゃんが、うん、ライフで受けるとか、
うん、なんかそんな感じですぐ打った
すぐ打ったセガやっつけ仕事すぎんだろ
このアイシールド21、うん、どんな内容だったんだろうね。
これ Wii か、
うん、俺今アメフトはルールわかるから、
うん、
いいけど当時何とも思わなかったもんな、
ね、逆にやってみたいみたいな、
うん、アイシールド21フィールド最強の戦士たち、果たしてアメフトが遊べるんだろうか、
カードゲームじゃなかろうかみたいな
ねえ。
あ、でもなんか10年前ってなんかこう旧世代の息吹をちょっと感じるね、
うん、
ローグギャラクシーディレクターズカットとかね、誰がやりたいんだみたいなそういったものもありますね。
三国志8、カーズ出てますね。
本当だ、
カーズはね、カーズ2が面白いんだよね、うん、いろんな車使えて、
あ、ゲームの、
うん、マリオカートと、うん、を足したような要素も増えてね。
ほうほうほ
う、うん、
あ、
うん、
コールオブデューティー3が10年前か、
うん、
つうことは4はこの後なんだね。まだ10年経ってないんだね、
うん、
へえ。
バニラウェアがここでグリムグリモを出してるね。
あ、本当だ、 PS2 だったんだ。
うん、
そっか、
リアルタイムストラテジーだ
ね。ね、ここら辺はあれか、
結構意欲的なタイトルも多いね。
そうですね。いや、うわ、そうか、10年前ってビンチョウタンとか
流行った。あった、ビンチョウタン頭に乗っけてる女の子。
そうそうそうそうそうそう、そう、ね、
頭おかしいのかって思った
よ、ね、頭おか
しい萌えキャラの雰囲気みたいなのってまあ、まあ変わってないね今ってね。
変わってないのかな。
変わってんだろうけど、
うん、
変わってるんでしょうけど、
まあ、鮫島さんから見たら変わってないってことですね、うん、お、ぽちゃぽちゃアヒルちゃん出てるじゃないですか。
ちょっと待って、
何、
クリキン7アイランドストーリー。
何これ、
何かっていうと、
うん、
菌類をテーマにしたリアルタイムストラテジーなんで、
うん、
この頃って実は何気に、
うん、
エイジオブエンパイアとかが PC で超盛り上がってて、
俺これ知らないわ。
あのリアルタイムストラテジーをコンシューマーに持っていこうっていう働きが多少なりともあった、
はい、
定着はしなかったけど、うん、これなんでかというとスペックが低かったりしたからなんだけど、
うん、
解像度が少なかったり、
うん、
これもそのうちの一つなんだよ。
はい、だからリアルタイムストラテジーを金でやるってことだね。
そう。
いやだって俺知らなかったな。
ちょっとじゃあやる。再生。
CM でこれ。
うん。
こっちあ上の方がいいか。
何かがいます。
うん。
金です。金が戦っています。
ちょっとあんまり動きが良くないよね。買ったけどね、あんま面白すぎないっていう。このねズーム画面がね、
うん、ちょ
っとあんまり楽しくなさそうじゃん。
そうね、うん、これ CM 作る人大変だったろうね。
全キャラアニメーションしてちゃんとこうドスキャってる雰囲気だったらいいんだけど、そこまでできてなくて、
うん、
ちょっとねその辺が
惜しかったと、
うん、
へえ。
買いました。 RTS 好きなんでね、これ買ってましたね。
俺知らなかったわ、今日知った。
あと小沢里探偵、小沢里奈が、
あ、はいはいはい、うん、これありましたね、
うん、今じゃなめこの方が有名ですけどね、
ええ、おさわりでね、ダジャレなんですよね、
うんうん、
そうそうそう。まあここら辺はこう DS の機能をこう使うことに必死な企画が多いですね。
それより任天堂から言われてたんだろうな。
まあね、
うん、DS で出す以上は、
でも今なんかあれだね、そこら辺のこうバイアスというか、なんかこう圧力ってないよね、
うん、
なんかみんな自然になったというか、
うん
うん、自然にこうタッチペンを使わなくなったというか、
ぼちゃぼちゃヒルちゃんもここだね、
はい、ここら辺はあれじゃないですかね、 PS3 のソフトが揃わなくて、
そうそう、何これしかないの、
ないよ。でこういうダウンロードコンテンツをなんか一生懸命出してた頃だったんだよね、う
ん、あヒルちゃんつまんなくてな、うん、こうやってシックスアクシスでコントローラー傾けるとちょっとこう、うん、画面の中もこう傾いてって
ポチャポチャしてんだよね。
はぁーって800円、うんってそんな内容でした。
当時伊集院光さんがですね、
うん、
こうメインの料理が来なくてこうお客さんがブーブー言ってる時にこう何お通しを出してくる感じってと表現されてたのが非常にこう、うん、分かるって感じしましたね、お通しでしたよね。
すぐ飽きる、うん、あニュージーランドストーリー DS だって。
ああそういえばあったな、
懐かしいな。
アーケードのね、
うん、
いいゲームなんだよこれ。ちまちましてて。
へえ、DS 版やったの？
いや、
アーケード、ね、
元のアーケードが好きで、
うんうん、いいよね。
これなんですか？なんか見た覚えはあるけど、株トレーダーシュンって。
うん。
カプコンの。
そうそうそう。
あったな、なんか。
あった。めっちゃなんかね、うん、超人ロックみたいなやつがね、うん、立ち手持って決めポーズしてる。
これだ、
うん、
これカプコンだったんだ、
うん、カブトレードアドベンチャー、うん、逆転不能極限のトレード、
これカブ版の逆転裁判みたいなのもちょっと意識してんだろうねきっと
ね
カブ版だって、ね、まあこういう滑り方もあるよ
っていう、うん、数人対戦が出てますね。
あーあったあったあったあったあった、
結構ね
楽しかったな、
これ、
うん、やつですね、
うん、これ僕持ってましたね。
おお。ありましたね、うん、4人対戦できたんだっけ。
うん、
やった？
いや僕は人とはやらないからゲーム
断言でほらみんなで対戦で4人まで対戦でき
る。余計なお世話だ
厳しいいやまあそんな感じ。
DS 自体が盛り上がってたからね。
そうだね、
いろんなのが出たんだろうな。
うん、DS ばっかりだよ、
ここ。ああ、俺これ持ってた。新世紀エヴァンゲリオンバトルオーケストラ。
お、これなんですか。
エヴァンゲリオンのスマブラ。
へえ、よくこんなチンゲー持ってたね。
うん、もうどこ行っちゃったんだろうね。
バトルオーケストラ今ちょっと動画見ますね。
うん、
そんなキャラいたっけ。
で、使徒も使える。
使徒も使えるマジで
使徒使えるとか熱いよな。
熱いね。
グラフィックはそんなに良くなくて。
うん
うん。
使徒がなんか攻撃してるね。これほんとスマブラな。
今横画面だからね。
うん、
そうね、スト2とかスマブラとかそういうスタイルなんだろうな。うん、
そうっぽいね、確かに。うん、場外から。
これエンドレスモードだから普通モード見てこない。
普通モード。
これ、このなんか何位書いてない？
ここら辺？
あ、当時のストーリーモード。
これか。
当時か。すごいね。当時のストーリーとかすごくない？
あ、
何気にケンスケもある。
あ、本当だ。
当時がもしもエヴァンゲリオンに乗っていたらいたらっていう。
ちょっとゲームのところまで。あ、スマブラだ。
これエヴァ3号機？黒いやつ。
かな？
トンファー使ってるよ。
本当だ。これ用に。設定作ったんかね。
ぽいね。
ね。
届かないじゃん。敵のね、海の中を泳ぐ人はいたよね。
うん。でもこいつ空飛ぶのかいっていう。
ね。スケールはちょっと合ってないけどね。
うん。
もうちょっと大きいもんね。
大きかったからな。
まあそこは
無理ある感じしますよね。
うん、細けいことはいいんだね。
うん。へー、他のも見てみよう。
うん、やってみよう、やってみよう、他のも。それじゃ行ってみようか。当時は4号機だって。
うん、
こいつは相田健介か。
こいつあれだね、あの、うん、カメラ持ってる人だね。
そうそうそう、一番前向きにエヴァに乗る子供じゃない、
うん、
そうこの人は
乗りたい言ってた人だね、うん、
こういうさ、見た目じゃなくてさ、意欲のある人材を登用するべきだよね、
うん、
エルフも。
うん、ほんとほんと、
見た目とコネだもんな、エルフの人材奥さんの生き写しと同僚の娘と自分の息子っていう、
うん、
あれっていう感じのね。
そうですね、モーションいまいちですね。
そうなんだよ。
なんだろう、この腰の入ってないパンチは。
まあフレーム制限もあるだろうけど、格ゲーだから、
はい、
とはいえね、足回りはねしっかり設置させないと伝わらない
ん
ですからね、
うん、そうですね。なるほどこんな機械でもなかったら知らなかったわ
買ったけどそんなにあんまり遊ばなかったもんね、うん、
なるほどね。いいですね。なんかあのスマブラフォロワーって集めてみたら面白いかもしれない
ね。
リカちゃんとか出てくるからね。
ああ、あれか、
うん、宝のやつ。
グレートなんかバトル TV だっけ、うん、コナミ宝か、ハドソンの共同開発。ハド
ソン、うごうの衆って感じ、ね、
それも
巨大弱小弱小って感じ、ね、
それも持ってた、
うん
あのコンボイがリカちゃん思いっきり蹴っ飛ばすやつですよいいよね、
いいね。
スネークはそこにも出てるからね、
うん、
スマブラだけじゃないから
スネークさんも大変ですね
やっぱ DS の販売本数すごい多いな。
そうだね。
シナモンボール、ゼンマイ侍、斎藤隆の DSM、三色ボールペン名作術。
何？どこ？
これ。
これ一体何なんですかね。
うん。
D DS でも三色ボールペン名作塾ってさ、この真ん中の三色ボールペンがよくわかんない。
わからないな、うん。ちょっと画像検索して。
斎藤隆の DS で読む名作塾ならわかるけど。
うん。あの、メガネしてる人だよね、斎藤隆って。
うん。どんな人なの？じゃあ、ミュージックだな。
あ、ミュージックか。
ない、あれ？動画なくない？
ないか。ないね。
ないっぽいね。てか、この、斎藤隆の DS で読む三色ボールペン名作塾のサウンドを流す人、アップする人ってのがいたんだね。じゃあ、切りますね。
はい。
はい、何のゲームなんでしょうか。
あとソムリエも流行ってたんじゃない？ソムリエ DS だって。
あ
ー、エレクトロニックアーツだ、すごいな。
10年前って言うとあれかもしれない、神の雫ブームとかあったかもしれない。
あー、そういうことか。
うん、
うん、
10年前だと普通に桃太郎電鉄はちゃんと売ってますね。
うん、北海道大移動の巻、
うん、
あの地域にフォーカスしたシリーズあったよね。
ありましたね。なんかあの四国とかそういう感じでしょ、うん、
関西編もあったりしたよね。超極魔界村海、
はいはい、あ、これ俺やったな、
藤原さんが、
これさ海ってなってるのはさ、うん、なんでかっていうと、あのその超魔界村、超魔界村じゃない、極か、
うん、
極魔界村の方はね、あの変にマリオっぽくしちゃったんだよ、スターコイン要素と、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
あとねライフ制にしたりとかね、
へー、
なんかいちいち魔界村っぽくなかったんで、多分すっごいクレーム来たんだと思うんだ。で、あの、ま、この、極み魔界村界の方はね、あの、アーケードモードという感じで、あの、スターコイン制度やめて、で、あの、ライフポイントもやめて、
うん、
普通の魔界村にしましたってモードが入ってるっていう。
あ、ね。
ね。
うん、
でね、そっちの方やってみたら全然面白くないんだよね。
え、どっちも面白くないの？
どっちも面白くないんだよ。でもそらそうだろう。だってもともとそのマリオ風味にさ、ゲームデザインした方をさ、無理やりこう
設定だけ変えて、
設定だけ変えてさ、
バランス調整できてないってことだもんね。
できてないってことだからね。だからまあどっちにも失礼な話だって。
うん、いやでも俺ならいけると思ったんじゃない？
いや分かんない、
俺は藤原だからね。
会ったこともない人よくそこまで言えるわ。なるほどね。 PSP もまあでもそんなやっぱ少ないな。
うん、まあメインが PS2 で、で携帯機のメインが DS って印象だね。
そうだね。でモンスターハンターポータブルセカンドがこの年に出てるから、
うん、
あの G の大爆発以後 PSP が増えるって感じじゃないですかね。
そっかそっか、
うん、なるほどね。ソニックラッシュアドベンチャー
つまんねんだろうな。
つまんねんだろうな。ソニックゲー全部集めてどれが一番つまんないかとかやりたいね。
マジで、
うん、
いいよ
いいよいいよって探すのが大変だよ。で意外に隠れた名作あるような気するんだよな。
ないと思う。
ないか。
うん、ソニックランがまずサービス停止してるから、
うん、
マリオランが出てるのにソニックランはもう1年以上前にリリースしてすでにサービス終了のお知らせって、
うん、走るのはお前のやつお前のお箱やないのって。
まさかの
まさかのまさかの辛いよ。
あ、戦国バサラ、
はい、
ヒーローズ、
あー、これ10年前か。
うん、
ってことはバサラ2ってこの
もうちょっと前だ
ね。前だね。去年とか2006年。
そういうことになるね。
そうか、
うん、
なんか変になんかアニメっぽい絵になって
るん
ですよね、
うん、
あのキャラデザーの、誰だっけ、小林さん、
うん、
の絵じゃなくなっちゃったんだよな確か。
あ、そうなんだっけ。
なんかアニメっぽい絵だったよ。
ちょっと画像検索して。
はいはい。
これはバサラ2のなんかアップデート版じゃなかったかな。
アップデートだったんだけど、
あ、こういうことか。
あ、そうそうそうそう、こういう絵にな
る。あ、これはテンション下がるわ。
こうじゃないよね。
うん、
いや別にさ、この単品で見たら別に悪くはないんだけど。
よくもないよね。
よくもないんだよね。
なんかダサい絵だなこれ、うん、なんかやっぱり利権が、
利権
土林さんの絵を使わないあたり。
あ、小林さんじゃないか、土林なんだっけ、
うん、ね、
ね、
CG モデルの絵とかは素材はあるはずなのに、
うん、
あの下手アニメを使うって。多分あの絵描いたら女の人だよね。
なのかな、うん、いや知らんけど。でもちゃんとなんかアートとしてちょっとだけあるみたいだね、
うん、
へえ、
まあ、ちょっとこう雰囲気アートだからねこの人は。
そうだね、
うん、アップは辛いかもね、
うん、
なんかこの辺のこのイメージのコントロールしきれなかったのがこうバサラの伸び悩む原因の一つだと思うな、
ね、
うん、
ブランド構築に失敗してるよね、
うん
うん、
そうね。
後にほらトリロジーでこういうパック出たけどさ、
うん、
あのビジュアルがもう
バラバラ
バランバランで、バサラ2が土林さんの、
うん、
ね、前田刑事で、
うん、
で1はなんかよくわかんない絵で、
そう、1よくわかんない CG
CG のCG の レタッチした絵みたいなやつでさ、
英雄回転は主役じゃないやつがトップにいる
から、トップにな、んでだって、
うん、
背中向いちゃってんじゃん、うん、
パーティーさんが背中向けてるからな。
ほんとね。あ、そうか、10年前すげえな。こんな感じでいいですか。
そうっすね、うん、10年前はこんなもんですか。
うん、他なんかあるかな。
勇者のくせに生意気だが出てる。
あー、これスパイクだっけ。
うん、
これはなんかあれですよね、生意気な感じのヒットしましたよね。
ね、
。
ちょっとああやった気がするな、体験版とか。結構難しいんだよね。
そうですね。当時スパイクに友達がいて、
うん、
うん、なんか生意気な売れ方してるって言ったのがちょっと印象に残ってる。いや、はい、以上です。いや、
10年前を振り返り続けちゃいましたね。
そうですね、すごいね、年取るわけだ
ね、
うん、
私も娘が2人目ができて、
はい、
ね、2回目の結婚をし、
ね、
2人目の娘は現れ、
ええ、新尽くしで
ね、
うん、赤ちゃん育ってる。もうすぐ1歳じゃない。
そうね、うん、去年の1月生まれだから、
うん、
もうすぐ1歳。
うわ、
もう赤ちゃんじゃなくなるんだ。
そうなの。
うん、赤ちゃんの定義は生まれてから1年間。
あ、そう、
うん、
じゃあ赤ちゃんじゃないの。
赤ちゃんじゃない。
何なの。
子供。
子供。
乳幼児じゃなくて、うん、なんかあんのよ名前が。ちょっと今わかんない。幼児、
うん
うん、赤ちゃんじゃないんだ。
へえ、ねえ、まだ平気でうんこするのにね。
平気でうんこする
ブリブリブリブリ。
そうそうそうそう、前に筆かしにね、赤ちゃん映像を送りましたよね。
はい、うん、送ってきた。可愛いなこいつ、
うん、
こいつだって。で、皆さんに赤ちゃん、
そうそうそう、
赤ちゃん声を。
地面叩いてる、
うん、
まあそんな感じですね、ええ、最近の赤は
赤
最近
の赤です。アマプロ初出演じゃないですか。
本当だ、
赤ちゃん
赤
ねえ、
よし、あらら。ちょっと出ちゃいましたね。
出ちゃいましたね。 これは何してるとか赤ちゃん。
毛布食べてるとこですね。
ああ本当だ、うん。うまいなーって、毛布うまいなーって。もっと食わせろ。よっしゃー。
手をね拍手して。
拍手だぜ。ブラボーブラボー。
でここで、
うん、
iPhone の存在に気づいて。
うん、
奪われるんですよ。
あ、そうなの。それ
で iPhone が食べられちゃう。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、じゃああれか、あの初代ゴジラの皆さんさようならみたいな。
あったな。うん、それ。
それか。赤ちゃん、そうそうそう、赤ちゃんジラが。
赤ちゃんジラが。そんな感じでね。
お元気そうで何よりですね。
そうですね。
いやいやいや。
でかさん、2016年。
はい。2016年はどうでしたかね。年末ね、私のこう生きがいになってたやつが2ドラマが2つほどありまして、
あ、
真田丸と、
うん、
あと逃げるは恥だが役に立つっ
ていうね、うんうんうん、
終わっちゃって悲しいなっていう感じ。
もうドラマ見るもないじゃん。
ない。どうしよう。
女上司直虎。
直虎
つまんなそう。
つまんなそう。女ですよ。
女か。
あ、柴崎こう。
ね。
目つきの悪い女。
高橋一生出てるね。
一生。あ、出てるね。うん。
あのシンゴジラ。
ゴジラのね。
うん。
うん、
高橋一生の親父役が引越充なんだよね。
そうなんだ。
うん、似てんだよ、骨格が二人とも。
そうか。
うん。
いや、でも望み薄だな。
うん。
うん、
ダメだろうね。
ねえ。今期待してるのはあの東京タラレバ娘をちょっと期待してるぐらいですけど。
ああ、でも元の漫画が、
うん、
共感
読んだ。
読んでない。一巻だけ。
一回だけ読
んだ。なんか、あ、結局見た目のいい女の話だろ。
いや、漫画ではさ、
うん、
ああいうビジュアルだけど、
うん、
見た目がいいかどうかは分かんないよ。
ドラマだったらとびっきりの見た目のいい女が出てくるに決まってるでしょ。
そう、吉高由里子だもん、
うん、
でもそれはもう許してやんねよ。半端な人はきついよ。そのなんかあの何あの相席スタートの女のぐらいのイメージなんだよ。俺の感じでは、うん、M1 で言うとこのね、
うん、な
あ、そう。いやー、どうかな。もうあれね、東村アキコの今やってる連載の中で一番好きなんで、
うん、
期待してますけどね。逃げるは恥だが役に立つは面白かったな。
最終回だけ
見たみたい
ですね。体調悪くして家にいたから、
はい、
会社休んだ日だったんで家にいてね、
うん、
偶然見たんだけど、真田丸みたいだったよ。すごいよかった。
真田丸のパロディやってたからね。
そうそうそうそう、あの家事分担についてのね、
そうそうそうそう、
話し合いが、うん、行われている場面で、サラダ丸風にねやってたよね。
うん。でんでけでんでけでんでみたいな。
そうそうそうそう。
あの六門線のバックにね。
うん。五円玉でね。
そう、五円玉でやってたんですけど。そう。ああいう、どうでした？最後だけ見て、最終回だけ見て。
あ、見やすい見やすい。
面白かったでしょ。
うん。
うん。
古田新太とか出てたね。
うん。ホモ役でね。
うん。
うん。
よくできてると思いますよ。
そう、よくできてた。漫画もよくできてんだけど、多分脚本家の手柄がでかそう。
絶対そうだよ、
うん、
あの脚本家でドラマ見るのもいいかもしれないね。脚本家で探す。
あの人はね、
うん、
ちょっと名前で忘れしちゃったけど、
うん、
俺がちょっと前に見てハマってたの重犯出退、
あ、もうやってたんだ、
のドラマも脚本やってた。
へ、
だから新進気鋭の腕は立つ人なんだよ、
うん。そういうさ、
うん、
ちゃんと見れる映像を作れる脚本家、
うん、
増えるといいね。
そうですね。いや、よかった。だってさ、すごいタイミングだけどさ、逃げるは恥だが役に立つのドラマの最終回の次の週のキスに載ってる原作の方も最終回なんだよ。
へえ。
ほぼ同時になったっていう。
お話は一緒だったの？
いや、結末はちょっと変えてるみたいだけど、なんでそういうことができたかっていうと、原作者の海野津波さんと、こう、脚本家の方でミーティングして、
うん、
で、 ネーム段階でできてる部分を、全部出して、
はあ、
それでこう打ち合わせして、ドラマの方もかなり似た展開になるようにしたっていう話は。
全何巻なの？
短いよ。全8か10ぐらいだと思うけど。
すごいね。
すごい。うん。だ結局なんかさ、まあ、最終回だけ見るとは分かんないかもしれないけど、主人公の星野源の平正さんっていうのが、あれの人は恋愛弱者。
うん、
で、ガッキーのみくりちゃんっていうのが、小賢しい、こう。
小賢しかった、あの女。
小賢しい、こう、
うん、
大学院上がりの、こう、うん、社会的に使えない女なんだよ。
うん、
その、大学院上がりの、その、その心理分析の勉強してた女とか使えないわけですよ、
うん、
ね。でこう就職弱者だよねこの人が、
うんうんうん、
でこの人のおばさんのゆりちゃんっていうのが、
うん、
キャリアウーマンでずっとやってきて見た目はいいんだけどもこう恋愛をことごとくスルーしてきた結果50歳処女っていうそういうすごい設定の女なんだよ。
興奮してきた。
興奮してきた。で、さっきのホモがいるでしょ。
ああ、古田新太。
古田新太がホモで、
うん、
まあそういう、なんか、普通なんだけど、こう、ちょっとこう、一般的に普通の、外に出ちゃった人たちの物語。うん、ね、さっきの、そう、古田新太で言うとさ、LGBT にも関わってくる。話じゃないですか、
うん、
そういう人たちも全部こうハッピーエンドにするような流れだったから、うん、ああすごいなと思って。
だからそうだね、
うん
うん、
ほらあの
ゲイアプリで出会えたりしてたもんね。
出会えたりしたりとかしたりしてさ、うん、あとはそのまあゆりちゃんとか年の差カップルな上にさ、
うん
うん、恋敵もいるわけじゃん、はい、若い女が。
ああ
うん、でねおばさんが色目使ってって言われたくて、
うん、年齢という呪いにとらわれてはいけないって、
う
ん、
そう
少女に説教されてた、
説教されてたまあでもあれはもうすごい説得力のある言い分だよね、
うん、いやあの女勝てるわけないじゃん、
うん、
あんな若造が石田ゆり子に勝とうなんだ ね、
うん、
ねでもなんかあれだねあのシチュエーション原田知世で NHK でもあったねドラマで
あったかな
あんな設定の年下さん、うん、若い男と仲良くなるやつ
あった、ね、うん、
どっちも似たような属性の、
うん、結構テーマ的には似通ってるかもしれない
ね
うんそうしかもねあの最終回はね鮫島さん最終回だけ見たからさ
見た、うん、
そのなんかすごい家族会議というかあの CEO 会議っていうのでギスギスしてんなとか思ったと思うんだけど、
うんうん、
最終回だけなんだあれ。それまではなんかすごいイチャラブのドラマだったのに、
うん、
最終回で急になんかあの何その掃除が行き届いてないとか
あ、はいはいはい、
そういうこう文句を言い出すわけよ。CEO 会議と称して、
うん、
だからこっち見てるこっちもさなんかドキドキしちゃって、
まあでも
大丈夫かみたいな。
穏やかな方だよあんなの、
うん、そうなんだよ、
うん、
でなんであれ穏やかにできたかっていうと、
うん
ね、2人がこうそのごっこの体裁を整えてさ、
うん、
その CEO 会議っていうことにしたわけじゃない、
うん、
共同経営責任者だ
った、はいはいはい、
うん、その体でこう互いの文句を言うから、対等な条件として、互いの、その、不満点を交換できたっていう設定になってるわけですね。
うん。
うん、あれはでも、すごい参考になる人とか多いんじゃないですかね。
うん。
うん、なんか前提がないから、こう、互いに文句を言って、こう、衝突しちゃうみたいな、あれがあるわけじゃない。でも、みくりちゃんの方にも、平正の方にも、共同経営責任者であるとい う, こう互いにこう同じ位置にいるっていう平等の下で話してるから、そこら辺が回避できたとそういう話なんですね。
うん。本当 ね,
ねえ 面白い話だったね。
家事分担とか頭痛いわ
ねえ。
主婦、専業主婦じゃない限りは非常に頭の痛い問題だよ、家事分担、うん、どうしても女の人に負担は集中しがちだもんな。
そうだよね、
うん、最初の結婚の頃は洗濯はそれぞれが自分の分だけやってた。
あ、そうなんだ、
うん、
途中でドラマでこう言ってたよね、うん、もう自分のことは自分でやりましょうかみたいな、うん、
そういう瞬間また
結論になりかけてたよね、
うんうん、そうね、でも金のことも気にしてほしいよね。
まあね、うん、そうだから関係性の構築とかさ、なんかあの結局なんつうのかな、あのぼんやりこうあやふやにしてる部分を明確にして再構築するっていう、その言葉通り、
うん、
再構築をするところをこうドラマで見せたっていうのはちょっと面白かったね。
そうね、
うん、でさ、この最終回見た後にさ、あのドラマ面白かったなと思って会社に行って、でいつもの通りラジオ聞きながらさ作業してたらさ、もう俺のもう奮発ラジオデイキャッチ
くちゃ
くちゃことデイキャッチでさ、
うん、
まあ同じ TBS 系列だからやっぱ話題に上るわけよ、
はい、
ね、このすごかったこう、逃げ恥現象みたいな感じでさ、うん、でサンキュー達夫がさ、その分析をするんだよね、
うん、
ドラマを見てない荒川京慶とかさで向井千秋は見てんのよ、うん、すっごい良かったって言ってさ、
うん、
でまあその何サンキュー達夫がさドラマのあらましを説明するとさ、もう見てなくて昭和な、こう、荒川京家はさ、そんなもん、話し合いとかを、そんなんしなくたってわかるんですよ。ね、古い夫婦は、みたいなこと言ってさ、
はい、
あ、こいつ何もわかってねえと思って。
ね
ね、
奥さんが分かったふりしてるだけだ。
そうそうそうそう。で、それはみんなそう思ってるんだよ。その、口には出してないけど、向井千秋も、サンキュー達夫も、宮台真司も、うん、みんな、お前がそう思ってるだけだろって。ね、本当古い夫婦はね、言わなくても分かってるの、そういうのはって。言ってんだよ。すっごい無言になってんだよね。こいつ全然分かってねえって言うと、こいつしかそう思ってねえっていう。
すごい、さすが狂敬すげえな、
狂敬持ってるなと思って、
うん、
最高だよ、お前の役割をちゃんと分かってるね
って。分かってる、
うん、
役者だね、
役者で、これがね、物分かりのいいじじいとかが、
うん、
ね、こうそのいたら、
うん、
話になんないわけよ、
うん、
そこにもうしょうもないもうその参拝みたいなさ、その昭和の遺物がいることによって、
うん、
あっすごい先進的なテーマを扱ったドラマだっていうのがちゃんとよくわかる。
わかる。浮き彫りになる、この。
浮き彫りになる。
荒川狂敬効果。
荒川狂敬効果。あいつはちゃんと仕事してる。
うん。
あいつはその気は全くないけど。うん、みんなラジオ聞いてて、そうじゃねえの。こいつ全然わかってねえ。プゲラって思ってね。最高だったね。
さすが狂敬、
本当に笑いましたよ。
くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくち
ゃくちゃ、カニくちゃくちゃくちゃくちゃ。びっくりしたよ、もう梅の販売が今年はもう終わりですってやったーと思ったらさ、お正月用のカニでーすなんつって、カニくちゃくちゃ食ってんだよあいつ。
聞いたことないのに面白いですよ。深いやろうね。
深いだよ、本当に深いだよ。ねえ、
口の味を、ま
あ、ねえ、うん、いや良かったです。なんかね、後追いで見ても全然問題ないと思いますよ。
うん、
あとは真田丸ですかね。
ね、今年こそ勝てると思ったんだけどな。
いや本当に、
うん、
真田丸飛べと思った。
ね、変形合体、
真田丸って真田ロボになってね。
ねえ。
いや
いいね。うん、右足が毛利でね。うん、右手が相川翔でね。
何そんなゴライオンみたいな。 ボルトロンみたいな。
センターがサラダでね。超ソカベットね。
ね、
うん、
バンダンゲ
ン。オフロスキーとね。うん、そんなロボいいじゃん。
いいよね。うん、
惜しかったな。
惜しかったね。本当にね、もう最後の最後までね、あの、何、大倉の壺、大倉卿が、
うん、
あの、もうクソババアでね、
うん、
よかったな。
やっぱ敵はナイーブにいたんだね。
ねお台所のね、
うん、
え
ー。でも秀吉が撒いた種だからね、あれ。
そうそうそうそうそう。うんすごいね。なんか、なんかあいつ親、秀吉ってなんか親子丼好きそうだしね。
うん。
そら怒られるわ。そら、そら恨まれるわって感じ。
うん。単純らしたからね。
ねえ。いやー、恐ろしいね。
あの、秀頼、すごい聡明だったのにね。
ねえ。
あの、なんだっけな。六文銭ロック、
うん、
だと、真田幸村の子供だよね。
ああ、ああ、あの、ブロンソンと、あの、池上良一の漫画ですね。すっごいあれも、
すげえ雑な漫画
で、ね。雑な漫画でね。
ちょびっとぶっこぶって立ち読みしたけど、うん、最後に家康ぶっ殺すからね。
そうなんだよ。なんか、
ね、バーンって撃っちゃうからね。
秀頼がさ、雪村の子供とかさ、なんかもう、なんか、とか思わないじゃん。
うん、
ねえ。
ちょっとね、うん、ダサいんだよ、
ね。ダサいんだよ。本当にね、もうブロンソン原作はダサいんだよ。池上隆一はもうやめてくれって思うんだけど。
うん、
そう、そうなんだよ。あれも、さあ、今話しちゃおうかな。
うん、
あの、池上隆一ってさ、すごいやっぱ純粋絵師だからさ。
そうね。
この人には絶対に原作は必要なんだよ、
うん、
絵に集中してもらうためにね。でそのためにこうブロンソンっていう原作者がいて、で長くね、あのスペリオールでさ原作付きの漫画を長くやってたんだけどさ、うん、ヒートとかなんだっけな、ハとか、
あ、歴史ものだよね、
歴史もの、うん、あれもハも、ハロードか、
うん。
もうね、あれもひどい設定でね。
うん、
あの、なんか、劉邦が、実は日本人だったみたいな、そんな。
うん、本当にね。
劉邦じゃないよ。劉備。
うん。
劉備玄徳が、実は日本人だったみたいなね。そんな、やめなよ。
下品でね。下品。ダサいんだよ。
ダサい。そうそうそうなの。やめろっていう、うん、そういう内容でさ、俺はもう、完全に無視してた、
うん、
ね。またやってら、と思って。で六文銭ロックがさ予約終わってさ、
うん、
で何やんのかなと思ったら、
うん、
結構ねこう何スペリオールの編集部が冒険しだしたのよ、
はあ、
原作を変えてきたの。
ああ、はいはい、さすがに気づいたんだ。
そう、ちょっとまずいと、
うん、
池上さんとブロンソンはブロンソンさんは通過なのはいいんだけど、うん、ちょっと慣れ合いすぎっていうのは気づいたらしくて、ね、読み切りでね、稲垣理一郎と組ましたの。
おお、
アイシールド。
アイシールドの。
そうそうそう。すごいでしょ？
すごいね。
アイシールドの人と組んでさ、やったのが、組んでやったのが何だっけな。豊臣の時代のお侍の話かな。
へえ。
なんか刀持たないで、もう、拳で戦うみたいな。
マジか。
うん、やつでさ、もうすごい、やっぱ、原作の力ってすげえんだなって思ったのがさ、うん、もうなんか昼間にしか見えないね。カカカーみたいな感じで。お、すげえなーと思ってさ、それなんか前後編ぐらいでやってさ、面白かったわ、結構。
お、拳が侍。
拳、そうそうそう、拳侍。
へ
ぇー。刀持たない。パンチで戦う。そう、こいつこいつ。
そうだったんだ。
うん。で、これ残念ながら、一回こっきりで終わっちゃって、
うん、
で、次連載で始めたのが、山本秀夫。
あ、
ホムンクルスと、殺し屋一でおなじみの、
うん、
の、アダムとイブって漫画でさ、
うん、
これはもうすっごいかっ飛んでる、さ、すげえ漫画だったんだけどさ、 残念ながら2巻で終わっちゃって、うん、なんで終わっちゃったのかなと思ってさ、面白かったのにと思って、で次池上良一巨大新連載ってね、でまたまたブロンソンと組んだよね
やっぱりブロンソンじゃなきゃダメだ
よ、ダメだよって、俺はブロンソンじゃなきゃダメだよ
でまた下品な、
そうなんだよな、もうちっきしょう、なんかね、わかるんだよ、うん、これね、ブロンソンとブロンソンの原作がいいっていうよりも、多分ね、ブロンソンの原作に出てくる男とか女が描きたいだけなんだよ。
あ、
俺はわかるんだよ、
うん、
さっき言ったねあの稲垣理一郎のあの原作の漫画っていうのはね、やっぱりちょっと若侍なんだよね、
うん、
あの池上良一のね描きたいね、セクシーな男じゃないんだよ。
あ、
これダメ
ダメな
んだ、うん、で、あの山本秀夫のアダムとイブはすげえかっ飛んでて面白いんだけど、かっ飛びすぎてておじさん理解できないとかね。だってすごいなんか主人公がさ、もう鼻が超人的に効くっていう男でさ、
うん、
もうくんかくんかしてさ、
うん、
この女濡れてるなとか、そういうそういうお茶目な、ね、うん、主人公だったから、ね、アヌスから匂いがするみたいな、まだ排便をしていないみたいな、
何それ、
そういうそういうなんかエキセントリックすぎるキャラでさ、ちょっとこれもこう、
まあそうでしょ、うん、
池上先生からするとちょっとダメだねって、
無理もない、
うん、やっぱブロンソンだよってなっちゃったんだよな。
立川さん、
うん、
あれですよ、我々毎年やってるアマプロ大賞、
はい、
まだ発表してないですよね、次回あの漫画部門かゲーム部門か、
うん、
映画か分かりませんけど、
うん、
ちょっと一つずつやっていく予定ですからね、
はい、あんまりちょっと喋っちゃうね、
うん、あ、まあブロンソンないと思うけど、
うん、それがいや、もう去年一番残念だったこと、
うん、
池上良一がまたブロンソンとつながっちゃったみたいな
残念だな、これは
元ザヤになっちゃった、
これは残念だよね、うん、本当に
もっといなかったのかなって
ね、
うん、小池和夫はもうないんだよ多分、うん、もうちょっとあの人はちょっと違うって感じになってる
んで、ね、うんうん、逆に原作者がそんなにね、池上隆一の眼鏡にかなうようなものがいないということなのかもしれない、
いないんだよね、
うん、
うん、ただな、ブロンソンになるとやっぱりさっき鮫島さん言った通りね、原作は相当下品になるんで、
うん、
ねえ、
本当に助手サソリみたいなやつだからな、
ね、まあ、助手サソリは原作の人は違うんですけど、
うん、
困ったもんですね、
ね、
まあ真田丸はね、ちょっと話戻しますけど、
うん、
よくできてました、
うん、
ちょっと最終回に向けてもうちょっと予算増やしてやってくれって思うシーンもなくはなく、
うん、割とこじんまりと
ね
全体的に
ね、
うん、
またこの CG 煙幕やめろって思ったこのなんかパーティクルで普通に作りましたみたいな、
ね、う
ん、
パーティクルをこう原点でぐるって回して
ぐるって回したよみたいな
回しました、
もうちょっといるだろ使えるやつがよ、
うん、
ね、え、あとラストシーンはな、スタジオ撮影じゃないくてないくしてほしかったんだよな、
スタジオだったね、
スタジオだったでしょ、
うん、
いやロケにしてくれよなんかコントみたいだよごっつええ感じの子連れ狼みたいだよと思って
照明がな、どうしてもな、
どうしてもね、
うん、
せっかくいいシーンなのにね、
ね、
あの親父に教えてもらった、
そう、
あの技をで九死に一生を得るっていう、
うん、
これまで役に立ったことがないやつがさ、
うん、
っていういいシーンだったんだけどね、
いや伏線を見事に回収するっていうね、脚本のこう見事な腕前がね、
うん、
映像から見て取れるというか、
そうね、まあ、あとは今回脚本もすごかったんだけどさ、 あの時代交渉とかね、
うん、
新しい事実とかいっぱい出てきたから
ね、うん
うん、あれもよかったね。
あの、ま、丸島さんだっけ、
うん、丸島和弘さん
さんとかのお力が相当強かったみたいですね、うん、
ね、
うん、ねえ、
まあ総集編がね、
うん、
もう終わっちゃったけど我々にとってはこの後総集編もありますから。
ありますか、うん、いつやるの。
年末でしょ。
そっか、
うん、
じゃあ楽しみですね。
ね、
楽
しみだな
本当。でもキリちゃんの下りとかね良かったですね。
キリちゃん後で伸びると思ってたから、
うん
うん、
本当最初のこう株の落ち方がすごかったじゃないですか、
うん、
あいつい
らんことい
らねえっていう、
うん、で待てよってここであえていらないことさせるってことはあって、うん、ならない。
な
あ、あるよね。
ね、
期待するじゃん、
うん、
波の脚本家だったら本当にいらない人を描いただけで終わるけど、
うん、
でも三谷幸喜ならこれあえて下げてない、
うん、
とかってね期待するよ ね、
うん、でも相当長い間キリちゃんは上がんなかったから
上がんなかった、うん、
だって制裁にさあの負ける気がしないとかまで言われるキリが気になるのかって言ったら、いや負ける気がしないんですけどって
、うん、
どんななんだよって実際の顔面はよって長澤まさみじゃないんだろっていう、
まあなあ
武装女なんだろって
まあね腐れ縁ですからね、
うん、いいよね。もしかしたらキリ隠れ再造なのかもって思わせる感じもよかった。
ああ名前とかもそうだね、うん、
まあそれに近い活躍もしてたしね、
うん、
いやよかったな
ね、うん、大倉卿も最後まで嫌われ通して、
ね、嫌われ通してね。もうちょっとね俺のこうなんかダメなセンスから言うとさ、
うん、
あの大倉卿がさもううろたえる様とか見たかったなとか思うけど
ね。
あ
もう初志貫徹でね、
うん、
本当に
あの時秀頼様を出してればね、
うん、
そうそうそう、それもさっきのさ話のとつながっててさ、あの秀忠がさ、
うん、
あの逃げるは恥だが役に立つでは平政さんなんですよ、
うんうんうん
ね、その秀忠がさあの大攻勢の中でさ真っ先にピューって逃げた。
あ逃げて
た、ね、そうそうそう、それもねこうドラマを超えたこう、うんうん、クロスオーバーで、
そうね、
うん、
2つとも見てる人には何かこう感じるものがあったでしょ。
楽しいよね、
うんうん、
お前こっちでも逃げんのかみたいな感じでもこうやっぱりこう最後にこう父親を超えるっていうシーンでもあったし、
うん、
最後絶体絶命の親父のピンチに駆けつけたわけだから、
ね、なるほどね、
うん、
うんうん
うん、あそこでようやくこう関ヶ原の汚名を払拭できたし、
うん、
父親を超えたっていう表現でもあったかもしれない。
そうですね、はあ、面白いドラマだったな、
ね、え、
うん、タイガーもたまには面白いな。
いや本当にね、うん、
いい直虎がね、
どうですかね、うん、
大丈夫かなあれ、
わかりませんけどね、うん、あとは何すかね、去年で言うとあのユーリオンアイスっていう、
ああ、なんか盛り上がってるみたいですね、
うん、アニメがね盛り上がっててね、俺もあと
アイススケート、
そう2話残してるんですけど、
うん、
いやあれはあれですね、もう男が見たらちょっと歯が浮く感じがすごいですね。
そうなんだ、
うん、
そうですか、
うん、ちょっと関係ない話なんですけどね、
うん、
関係あるか、あのユーリオンアイスのねオープニングテーマを歌ってるのがあのディーン・フジオカなんですよ。
はい、
ディーン・フジオカってあの役者の人でさ、
いるよね、
うん、朝が来たで五代友厚役でブレイクして、
うん、
でその後、まあ、いろんなところにこうお呼ばれしてるこうイケメンなんですけど、
うん、
俺最近この人のこう株が爆上げしてて、
うん、
なんでかっていうとねこの人ねこうなんか仕事の取り方が変っていうかフ最近織田裕二のやってたシャーロック・ホームズ風のドラマがあってさ、
うん、
それのこう執事役で 出てたんだけど
さ。あ、藤岡氏が。
ディーン藤岡がね、うん。で、そいつの役っていうのはさ、まあ、できる、こう、何執事っていう感じなんだけどね。うん、あの、まあ、あの、体力的な、こう、技とかがないさ、その、写楽、主人公をさ、
うん、
守るっていうのが、
あ、はいはいはい。
その、一応任務の一つになっててさ、
うん、
こう、激高した、こう、容疑者がさ、
うん、
うおーって来たりとかすんだよ、うん、たまに、うん、
はいはい。
それをさ、こう、ディーン・フジオカの謎拳法で、チュッチュッチュッチュッチュッ、パッパッパッパッパッって、
おぉ
いうのが、こう、ドラマの、こう、見どころの一つになってて、
うん、
主人公より目立ってんですけど、っていう。そういうね、謎の役をやったりとか、
うん、
ね。それとか、その、さっき言ったユーリオン・アイスで急にこう、アニソンの歌歌っちゃったりとか、あとね、朝が来たのが終わって、その後って普通さ、こう、なんていうのかな、キアモの役とか来ないじゃん。
うん、
なんか、すごいこう、月9のこう主演になったりとかさ、そういう風なお決まりのパターンってあるじゃない、映画の主演でやったりとか、
はいはいはい、
そうじゃない、ディーンはそんな男じゃない、ね、
安易なステップアップはしない、
安易なステップアップしない、なんかよく分かんない映画のね、なんか忍者役やってた、面白忍者役やってた、
なんなの
いいでしょ、
うん、いいです ね、
ね、なんか、ね、オファー来た順に撮ってる感じが、
うん、2017年もディーン・フジオカ氏は活躍するかもしれない、
要チェックですよ、
うん、
仕事の取り方がトリッキーなんで、ちょっとみんな驚くっていう、
バイトとか行っちゃうかもねバイト入ってるって、
バイト入ってるいや、バイト入ってたらやってほしいぐらいの、俺ちょっとディーン・フジオカの、ね、期待値ってあるよね、
本当に、
うん、
分かりました、
ちょっと頼まれたんだよって、友達のバイト行ってきますみたいない
いね、
いいです
ね、アマプラ出てもらおうか
それびっくりするわそんなにそんなに順番ないでしょ選ばないっつったってい
や、筆川さん2017年の抱負なんか、
抱負ですか、うんうん、まあ仕事を頑張りましょうかね、
うん、うん、
仕事を頑張って、あとはまあステップアップできるような環境をしないとなっていう感じです。
あの番組に、それはあなた自身の話で、
あ、はいはい、
うん、頑張ってほしいんですけど、
はい、
この番組に対しての抱負とかないですか
あ、いけね、あんまりないいけないいけないけど、ちゃんとこう新規のお客さん増やしたいなっていう、
そうですね、まあ、やっぱりゲスト関連、
うん、
2016年は全然なかったから、
ええ、
ちょっとね1人か2人ぐらい
なかったか、うん、そうか、
ないないない
ないね、今一生懸命思い出したけど、パンイチと花井さんくらいしか出てこない、
出てないんだよ、
うん
うん、パンイチと花井さんしかいない、
出てこないんだ、あとハマーぐらい出たかな、
うん、うん、そうなんだよ、だからね、オファーしよう、
そうだね、うんうん、そうしましょうね、ちょっと閉じてたね最近ね、
うん、いやでもしょうがないよ、うん、忙しいもん、
まあね、うん、
そう、じゃあそんな感じですね、
はい、じゃあまあ2017年も、
うん、
Amazon プロダクツをよろしくお願いします。
Amazon プロダクツはですね、2017年はね、
ええ、
イベントもするかもしれないし、
ええ、
ゲストも増えるかもしれない、
はい、全ては未定です
さらなる飛躍をね、
はい、
じゃあどんな人がいいですか、誰でもオファーできるとしたら、
うん、誰かな、漫画家さんがいいかな、
いいよね、
うん、クリエイターがいいですね、
あんまりメジャーになる前ぐらいのうちに出ておいてほしい、多分カメントスさんとか今年が最後だと思う
そういうことを言うな
もっとあの人伸びるからきっと、
はい、
なんか俺らみたいなのがお願いできるのは今年で最後だと思うんです
よ俺らみたいなやめろ気悪いだろ、
いや悪くないだろ、
いやいやいや、もう低く見られてるから
誰が
カメント、
で これから伸びる人だって今ならさ、
逆だね、言い方をするとね、うん、まだ低いって
俺は言ってないよ、あなたは今低いって言った。俺はそんなこと言ってない。
やめろ。分かった分かった分かった。そういうね、なんか伸びしろのある方はね、
そこポテンシャル高いね。そうです
ね、稼いだ金、
はい、
ちょっとよこしなさ。
じゃあ2017年もよろしくお願いします。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピ
ー。バイナラッピー。
今後もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税を強制、公正な道路建てて、やるぜ。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。